はい、ということで皆さんこんにちは、カラーディスハイスクール和歌です。今回も、2011年3月20日日曜日に行われた和歌高校卒業記念カラーディスハイスクール感謝祭2011の模様をお送りします。それでは早速聞いてもらいましょう。どうぞ。
和歌の高校生活を振り返ってみよう、1年生編ということでお送りします。はい、ということで、この時間は何、僕の高校生活を振り返るみたい なんかそんな企画のようですけれども、実際高校1年生の時僕どうだったのかな。いやまあいろいろあったね。今日はその話をこの時間ではしようかなと思うんですけれども、高校1年生、まず入学っていうか、入学する前の話からちょっとしよう。そもそもまあ、前の学校の話になりますけれども、前の学校に受験したのは、なんで前の学校に入ったかっていうと、実はそれより前に別の高校を希望していたんですよ、和歌は。なんだけども、まあ、ちょっとレベルが高すぎだろうということで、地元の高校を選択して、で、まあ前の学校ですけどもね、高校に入ってで入学しましたよ。で当時ね、僕の同じ中学校から行っているのが同じ学校で10人くらいだったかな、10人くらい同じ高校に進んだんだけども、でまあでもあそこの学校もあれだね、ピンからキリまで行ったね。できない底辺の僕みたいなやつからできる上の頂点に立つような、人まで、もろもろいましてね、いわゆる地元の小さくはそこまで小さくはないけども高校なので、で僕のその前いた高校は文武両道でね、部活が特にね、すごい輝かしい成績を残すような学校で、結構今でも新聞とかテレビでも出たりするような、そんな高校なんですけれども、そこもどうなんだろうね。いや分かんないよ、分かんないけども、どうなんだろうね、あそこの高校も。もうちょっと勉強に力入れてもいいんじゃないかって個人的には思ったりも しなくもないけども、まあね、そんなことはもう俺外部の人間だってもうそんなこと言ってもしょうがないですけどね。いやにしてもですよ、にしてもなんだろう、あの高校は本当に部活がすごかった。でまあ僕ってあの学校は一人一つ部活に入らなきゃいけないんですよ。でそうだね。で僕がまあ何部に入ったか多分皆さんもしかしてご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、吹奏楽部ってとこに入っていまして、で中学の時もそうだったんですけど、まあそこもねレベルがすごいんですよ。で多分高校名言ったら北海道の吹奏楽のやってる人だったら多分あの高校なのねって感じの高校なんですよ。あえて名前は出せないんですけどね。でまあ僕も大変でしたね、あの頃は。なんで俺吹奏楽部に入ったんだろうね、そもそも。今から振り返ると、別に最初から吹奏楽部に入ろうと思っていたわけじゃないんですよ。だから多分最初、言ってないね、ここで言ってない、最初ね、俺放送局に入る気だったの、ぶっちゃけると。今ぶっちゃけると、だからぶっちゃけ吹奏楽部じゃなくていいかなと思ってたのね、個人的には。なんだけど、なんでか知らないんだけど、コロッと吹奏楽部に入っちゃったんだよね。勧誘に負けたんだろうね、きっと。多分。コロッて入っちゃって。 で、まあそこから怒涛の生活が始まるわけですよ。まあいろいろやったね。しかし本当にいろいろやった。まあこの和歌もね、出来損ないなんでね、普通に出来損ないなんで、まあ本当に部活では周りについていくのが精一杯みたいな感じで、当時ね、まあ、そんな感じですよ。毎日部活ですよ。だから多分ね、高1の時勉強なんてもうね、多分そんなにしてなかった、いやしてなかった、うん、してなかったし、本当にでも部活漬けの1年でしたね。うん、しまあいろいろ経験もしたしね、いやいろんなとこ行きましたよ。そしてまあ北海道内では、まあキタラ、まあ札幌にキタラっていうコンサートホールがあるんですけれども、にも何回か行ったりとか、あと合宿で結構各地を、巡って行ったりとか、いろいろしたね。でただでさえ部活は人数がすごく多いので、もう完全に組織なんですよ。もう一組織なんですよ。普通にもう会社的なね感じで、幹部と呼ばれるような上の組織がいたりとか、で僕はもうペーペーなんでね、ペーペーの平社員ぐらいのレベルだった、その組織では。まあでもいろいろあったよね、あそこは。まあ、会社であの会あれをたど部活を例えるのであれば、社長にストライキを起こしかけたね、ストライキっぽいことを起こしかけた。案の定社長交代しましたからね、途中で。社長交代しましたからね。誰のことを指してるか大体皆さん想像していただければ分かると思うんですけど、社長が社員全員のストによって、社員全員っていうか社員全員だね、社員全員のストによって社長が交代しましたからね、途中で。一時期社長いなかったからね。いやー、だからもうあれもね、今考えたら果たしてあれは良かったのかって思うんだよね。社員が反乱を起こすってそれいかがなものよっていうツッコミを俺は出したいのよね。で明らかに理不尽で、しかも上の上層部の社員だけで決めちゃって、下の我々平社員は何にも知らされなかったわけですよ。いや何にも知らされないっていうか、後でその上層の部の社員から話を聞いただけであって、なんか結局何があったのか本当にわからない状態で、いつの間にか社長はもう辞めててね。いやどうなんですかね。いや部活でそんな反乱なんか起こすなよって個人的には思ってますし、それ今だから言えることですよ。それこそ全然当時なんかもう絶対言えなかったね。上層部の社員になんか絶対逆らえなかったし、だからそれを考えるとちょっと昔はあれなの、変に洗脳されてたのかもしれないね。いやでも組織ってそういうもんなの。いやなんかどうなんだろうね。でもそれを高校生の分際でやるかっていう感じでもあってたわけですよって言って、これ何の話か全然分かんなくなってきてるよねこれ何の話なんだろうっていうところにちょっと来てるかもしれませんけど、まあだから考えたら本当にあの頃何やってたんでしょうね俺。まあそのね、部活動も、部活動しかしなかったね。講習とかもあったけど、多分そんなの頭に入ってなかったんじゃないかな当時多分。ほとんどもうでも部活漬け、部活しかしてなかった。だって家に帰ってきたらもう9時とかでしたからね夜で。そっから勉強するかって言われたらさ、当時の俺は多分してなかったと思うわけですよ。でまあ成績は下がっていくわけですよ。ね、で今に至るみたいな感じですけど、ぶっちゃけると、まあ当時俺何やってたんでしょうね。まあ、皆さんにはね、まあ、先ほどゲストに登場していただいたたくさんはじめ、これから高校生になる人には言いたい、最初が肝心ですから、最初が、ぜひ最初をぜひちょっと頑張っていただきたい。特に勉強を頑張っていただきたい。だから本当に俺って何やってたんでしょうねあの頃はって感じで、ちょっと昨日とあることがあったんですけど、これはまた後で話すんですけど、とあることがあって、そこでもう思ったのは、俺高校3年間何やってたんだろうって感じに陥ったわけですよ。 本当に。でも俺何やってんのかなって感じですよね。本当正直。多分出だしが僕の場合失敗だったんですよ。いろいろいろいろな意味で。だから4月からはね、ちゃんとっていうかあれだな、まあいいスタートが切れればいいね。そういう意味では、そういう意味では4月からまた1年生ですからね、僕も。そういう意味ではいいスタートを切りたいね。高校の1年生のスタートはね、あれ今から振り返ったらね、そんなにいいスタートの切り方ではなかったのかもしれないと思う。うん、まあ言えることはあれだよね、もう1年生のうちからしっかり勉強してくださいっていう感じで、後で困るのは自分ですから、本当に後で困るのは本当に自分なんで、うん、そこはまあねっていうことなので。ただあれだね、1年生の時は宿研とかしかなかったもんね。宿泊研修っていう研修が4月入学して2週間ぐらい経ってからすぐあったんですけれど、まああそこもあれだね、なんかあれでも結構仲良くなった人もまあいるけどね、いるけど、どうだろう、あれや、なんかあそこでもうちょっと俺気合い入れてけばよかったなって思う。もうちょっと高校生なんだっていう自覚を持たなきゃって思った。今から振り返るとそう自覚を持てばよかったなって思うけど、まあそれだね、当時は本当に何も考えてなかったね。だからもう結果論だよね、これ。それこそ結果論になっちゃうけども、後から振り返ったらやっぱりああしとけばよかったな、こうしとけばよかったなっていう後悔は多分誰しも一つや二つはあると思うんですよ。だから後悔しないようにねって言っていますけど、僕も今多分後悔すると思うんですよと言いながら皆さんも多分後悔すると思う。うん、まあだからそういうもんなのかなっていう感じもしなくもないけどね。あと何でした ?1 年生の頃何やったかな。1年生の時はクラスがそもそも黒歴史ですからね、黒歴史。担任がね、てかこれ別に非難するわけじゃないですよ。その当時の担任を非難するわけじゃないですけど、担任へのクラスからの信頼性が全然なかったね。全然信頼されてなかった。もう。いいかな。信頼されるかって言われたら確かにちょっとクエスチョンマークが出るんだよ。っていうのは、実はその時の学年で僕のクラスじゃなかったんですけども、不祥事が起きてね、不祥事が。新聞にも載ったかな、高校名は載ってないけど載ったかな。不祥事が起きて、で、これ言っていいのかな、まあいっか、もう、だって3年前の話だもんね。不祥事が起きて、で、それ生徒の不祥事じゃないですよ。ってことは、どういうことかは、まあ皆さんのご想像にお任せしますけど、はい。あんまり言いませんけどね、これ以上。とある不祥事が起きて、で、2人変わったんですよ、2人。2人担任が変わったんですよ。しかもそれ、あれ、僕が1年生の時の夏休みですよ。もう始まって3ヶ月とか4ヶ月とか、それぐらいでもう、はい、担任チェンジですよ。いや、僕のクラスじゃなかったから正直良かったなとは思うけど、正直どうなんだよとか思ったりするけどね。だから、変に、だから、問題のある学年だったのかもしれない、もしかしたら。それは我々生徒じゃなくて、がね、が問題だったのかもしれない、編成的にも。で僕のクラスにもそれの問題のちょっとなんだ影響が出てきて、副担が途中で変わったからね。いや問題ありありですね。そう考えたら前の学校結構問題ありありな感じもするけどね。いやそんなとこですかね。あとはあれだな、本当にでも当時担任には全く信頼されてなかったから、し、あと僕のクラスは、当時の僕の1年生の時のクラスは他のクラスから比べてテストの平均点が10点以上差がついてるんですよ。下手したら20点30点ついてたんですよ。だから本当にクラスのバランス見てちゃんとクラス編成されてんのかっていうところに若干疑問持ちます。若干疑問持ったその時、なんでこんなに差が出てくるのっていう。 って僕のクラスだけ明らかに平均点がドサーンって下に下がって、他のクラスはまあ大体五分五分みたいな感じで、僕のクラスだけドサーンと低くてね、まあ、そういう意味ではあの時の当時のクラス編成に若干疑問を覚えてきた和歌ですけど、まあ問題ありありですね。本当に問題ありありだった1年でしたね。まあそんな感じかな。ちょっとここまで悲観的な話ばっかりしてきたので、ちょっとこの後まあそんな中でもちょっと良かった話なんかをちょっとしようかなと思いますけれども、ちょっと1分ぐらい休憩挟みます。はい、ということで、それじゃあちょっといい話をしようか。いい話をそろそろね、あんまり悲観的な話ばっかりしてると暗くなっちゃうので、まあちょっと明るめの話をしよう。まあそんな中だったんだけど、実は俺その時のクラスで、まあ2年生の時もそうだったんだけども、代議員っていう仕事をやってたんだよ、ね、でなんかそれはね、なんか学級委員長のちょっと下なんだけど、ほぼ学級委員長と同じような位置なんだよ、クラス的に言えば、っていう仕事をやってて、でそこはまあね、いわゆる生徒会というところから降りてくる案をクラスに提示するっていうのが僕の役割だったんですね。でまあ1年生の時だったらやっぱり学校祭かな、学校祭の時に結構こう僕が前にしょしょり出ることが結構多くて、でまあそこでね、まあいろいろあったんだよね。まあ問題っていうかね、まあ、いい方向の意味での問題ですよ。まあ実はビンゴ大会があってね、学校祭で確かビンゴだった、確かビンゴだったと思う、違ったかな、ビンゴだったような気がするんだけど、ビンゴでうちのクラスが結構最初の方にクラス対抗のビンゴ大会なんですよ。クラスででっかいビンゴカード持ってビンゴしたんですけど、確かクラスで一番ってか、クラスじゃない、全体の中で結構最初の方に上がったんですよ、うちのクラスが。でまあ景品選ぶっていう感じでね、僕がまあそこで代表で選んできましたけど、の時ほどクラスが俺に注目してたことはないね。てかあれしか注目してなかったね、の時に、あおわかわかわかでいけいけいけみたいな感じで、もうそんな感じでしたね。あとはまあ学校祭はね、だからそれこそ結構成功したんですよ。その合唱コンクールでも、まあ、僕その時はシティ社じゃなかったんですけど、この後話す2年生の時に僕シティやったんですけど、そこでもまた合唱コンクールで新人賞みたいなのを取って、でクラスで展示したんですけど、そこでも結構最優秀賞的なものを取って、だからまああれだな、まあそういう行事系には燃えるようなクラスだったのよ。なんだかんで言って勉強はもうダメダメですよ。勉強もダメだし、他のところでの団結力は全くなかったと言っても過言ではない、全くなかったと言っても過言ではないくらい団結力なんかありもしなかったけれども、まあだからその時ぐらいだよね、本当に頑張ってたのは。いやまあまあまあそんなところですかね。考えたら当時行事は頑張ってたのかもしれないね、行事とかは。そんな感じですかね、もうそれぐらいしかないですよ、このクラス、1年生の時の思い出は。1年生他に何あったかなって今考えたんだけど、そんな大したなかったね、実は。もうネタないもん、もうネタないもん、ネタ切れですよね。随分早いネタ切れですねって感じなんですけども、まあまあそんなところでですかね。はい。 で、まあ、あとポッドキャスト的に振り返ると、高校1年生の時は始めたばっかっていうのがあったし、で当時そのポッドキャストの体制は、ポッドキャストは、まあ、定期的更新するんですけど、で確か高校1年生の時は全部で50回更新したんですよ。50回ちょっとかな、更新したんですよ、うん。で生放送、今みたいな、今日みたいなこういう生放送が毎月やってたんですよ。月1でやってたんですよ。月1で2時間ぐらいやってたんですよ。もうよく俺そんなにやってたんだと思うよ、今から振り返れば。今振り返ればよく毎月ネットラジオなんかできたんだと思うけども、その当時の体制は毎月2時間生放送っていう感じでね、やってましたけども、あれどうやったのかな、結局なんか歌とか歌ってたりしましたよね当時。なんか組曲とかね、組曲ニコニコ動画とか、ニコニコ動画流星群とか歌いまくってましたね、毎月のように歌って、あれ楽しかったのかな。俺今歌えって言われたら絶対歌えないと思うんだけど、とか歌ってたね、1年生の時は、うん。だからそうで、この間ね、この放送をやるにあたって過去のログをちょっと確認したんですよ。したら1年生の時の生放送の回数がものすごいね、もう15回とか20回とかやってんのね、ありえないよねって感じで。でまあそこでね、この後登場していただくサブパーソナリティのテクノ太郎さんとも確か1年生の時の10月の生放送に初めて出演していただいて、テクノさんの番組自体は僕このポッドキャストが始まったちょっとぐらいに、後ぐらいに知って、でずっと聞いてたんですよ。でその確かね、放送当日の何時間か前にテクノさんから連絡いただいて、僕でよければ出演したいんですけれどもみたいな趣旨の内容のメールが来て、でその日も出演みたいな感じ、すごい緊張しましたね。あのポッドキャストに聞いてる、ポッドキャスターさんと一緒に生放送できるなんてと思って、当時はすごいね、緊張したもんですね。だって、手と足同時に動いてましたよ。めっちゃ震えてたってことですよ、要は。めっちゃ震えて、何を喋っていいのかっていう。一個上の先輩なのにっていう感じで、すごいブルブルブル増えてた思いがありますけれども、今でもそれは覚えてます。いや、あの時の音源もあるんですけどね。で流そうと思えば流せるんですけども、今日は時間の関係上流しませんけれども、また何か機会があればその菊野さんと喋った第1回のポッドキャストね、初めてのネットラジオを一緒に出演していただいた回をね、いつか流せればいいですねと思って、はい。いやー、だから振り返ったら本当にいろいろあったね。ポッドキャストでは結構いろいろあったね。うん。で、だからなんか普段の吐き口がもうポッドキャストになってた気がするの。1年生の時はもう普段愚痴ったりとかしてたのが、もうポッドキャストっていうそこの存在だったと思うのよ。だから変に愚痴ってね、あんまり当時のポッドキャストは多分ね、正直言うと面白くなかったと思うし、あとマイクもね、音質悪いのね、すごい。今もちょっと音質悪いと思うんだけど、今ね、生放送、さっきちょっと音声聞いたんだけど、生放送のマイクの音質がちょっとね、悪いんですよ、今聞いたら。なんで、普段はそこまで音質悪くないんですけど、今日はね、ネットラジオ、音質悪いからね、申し訳ない。一応、こちらでできる、音質は一応最高にはしている
んですというわけで、今回はここまでです。また次回この続きをお送りします。それでは、ここまでお送りしたのはカラーデザインハイスクール若でした。それではまた次回までお元気で、さよなら。